はい、どうも、沢田信也です。
はい、どうも、渡辺です。
まあ、ここ最近の漫画の感想会の続き流れなんですけど、
はいはい。
終わってほしくないからこそ、今読んでる漫画の感想をちゃんと発表し、みんなに興味を持ってもらって読んでもらおう、の会。
うん、初めてのシリーズですね、これは。
今回はこの打点作戦という漫画について話したいかなと思ってるんですけど、
はい、皆さんご存知でしょうか、打点作戦。
まあ、これもね、言ってもね、
はい、
なんか難しいですよね。誰も知らないわけではないんですよ、やっぱり。
いや、これはね、なんか誰も知らないよりでいいですよ。
まあそうなんかな。
これはね、なんかあんまり人を寄せない感じはしますよね。
掲載媒体がね、まあ、これもご多分に漏れず漫画アプリなんですけど、漫画ワンっていう、その小学館が出してるウェブ漫画アプリなんですよ。
うんうん。
なので、漫画ワン自体はね、言うてもそこそこのユーザー数がいるんですよ。
はいはいはい。
言うても漫画ワン、初の漫画で有名な漫画とかもありますから。
なるほど。
ただ、まあ、週刊少年ジャンプを買った人間が全ての漫画を読むかというとそうではないわけで、
うん、
なんか絵柄とかなんとなく雰囲気で、あ、あの漫画読んでなかったわとかいう人も多いじゃないですか。
はいはいはい。
そういう意味で漫画1見てるけどこの漫画読んでないわっていう人いるかもしれないですね。
ああ、そうですね。
うん。ただね、この打点作戦もそうなんですけど、なんかこの打点作戦だけじゃなくて他の漫画とかもそうなんですけど、漫画1ってこう何期かに一回、こう、トーナメントっていうのをするんですよ。
ほう。
まあ、まあ、プロもいるし、素人もいるんでしょうけど、投稿トーナメントっていうのをして、どの漫画が面白かったかっていうのをユーザーに投票させるんですね。
うんうんうん、
で、それで、上位に行った人たちが、連載を持てるみたいな仕組みがあって。
なるほど。
で、その中で、何回かの時の漫画トーナメントで、まあ、何位かなんかを取った漫画がこれらしいんですよ。
うんうん
う
ん
う
ん、
だそういう意味では、全く何も知れてなかった状態から、ユーザーさんに期待値をかけられて、成し上がった、こう漫画なんで。
うんうんうん、
まあ知る人と知るっちゃそうなんでしょうけど、むちゃくちゃマイナーかって言われるとどうなんかなという感じはせんでもないですね。ただ明らかに、漫画の表紙の想定とか、
うんうんうんうん、
絵柄見る限りは、マイナーな方に入れられるだろうなという。
そうですよね。
まあそんな漫画なんですけど。
でもなんか、これ今見たら公式ツイッターがあるみたいで。
そうなんですよ。最近僕も知ったんですよ。ほんでね、そこ見たらね。
7000人フォロワーがいますね。
腹立つんがなんか、5巻からは電子書籍のみになりますって書いてあって。
うんうん。
またかいと思って。なんか最近やっぱこう、なんやろう、他の漫画でもあるんですよ。なんか1巻は紙の本で出たけど、2巻以降は電子書籍になりますとか。
うんうんうん、
で、まあ、一巻の売り上げが、まあ、あんまりすこぶる調子が良くなかったから、まあ、多分、出版社側的に、まあ、ちょっと、二巻からちょっと、みたいな話になるんやろうなっていう、まあ、大人の事情があって、
ある
まあ、ご多分に漏れず、打点作戦もそう、みたいなんですけど、なんか、なんか殺されるとすごい腹立つんですよ、なんかね。
いや、まあ、終わらなかっただけいいっていうね。まあ、
終わらなかっただけ御の字なんですけど、
うん、
え、もう4巻まで俺紙の本で集めてますけどっていう気持ちがなんかこう、うんうんうん、
ああ、なるほどね。
その持っていき方がどうしたらいいんだっていう。はいはい、まあでも同じなんですよ。その紙の本で出すまでもないけど、ファン多いから電子書籍で続けましょうねっていうだけでも全然、漫画が続いてくれるだけで、そらならこのアズーに比べたら全然続いてるだけで、ならこのアズーも電子書籍で続けてもくれてもいいやないかって話なんですけど。
だからどっちもどっちですよね。まあ、そうなると。
ただやっぱりそういうふうに、まあ悲しいかな、その、売り上げとかね、やっぱそういうので判断されて、
うん、
この作品はこれぐらいの規模で展開しましょうねっていうのが決められる世の中なんで、
うんうん、
まあそういう意味でもこの漫画も面白いんで、みんな読みましょうっていうことをちゃんと発信しとかなあかんなっていう回ですよ。
なんか、多少高くても、あの、いいから発売とかできないんですかね、こういうのって。
だからその、存続分岐点を計算しにくいんじゃないですか、やっぱ。 こういう漫画って。
なるほどな。いや、例えば受注生産で何人のあれが集まったら作りますとか、そういうのできないんですかね。なんか、今クラウドファンディングとか、まあ普通にあるじゃないですか。いくらでも、今の時代って。
企業としては難しいんじゃないですか。やっぱ売上目標とか立てるってなった際に明確な数字っていうのを出さなあかんってなったら、それは単に会社の体制の話やと思うんですけど。
ねえ、でも出してくれてもいいのにね。いや、これもうただのあれですよ。ただの漫画付きの、あれですけど。
出版社が自分の抱えている作品全部をクラウドファウンディングするってのはありかもしれないですよ。
うん、そうですよね。うん、なんか別に、なんでか、損、まあ、損しなければいいっていうのはちょっとまあ乱暴ですけど、うん、なんか、それでももしかすると行くかもしれないですよね。だって、これ今見たら6月18日に公式ツイッター作ったみたいなんで。
そうなんや。
ってことは1ヶ月弱っていうか、まあ2週間ぐらいで7000人がフォローしてるわけですよ、これ。
やっぱり終わらしたくない勢が、プロモーションもっとかけていこうぜってなったんかな、うん、なんかやっぱりね、最近こう、普通に会社に勤めてても思うんですけど、
うん、
その在庫を持つという感覚自体がもう時代にそぐってないんやろなと思うんすよ。
うんうんうんうん。
やっぱこれだけ売れるだろうなと目安を先に計算しておいて、その分の在庫を作ってそれを発火していくという商売自体が適してないんかなと思うと、
うん、
まあ言うように全部を全部クラウドファンディングして受注生産する方が、まあ、今の時代に適してんのかなと思ったりもするんですけど。
ですよね。まあ、代わりにその、単価は上がっちゃいますけど、うん、絶対。まあ、倍じゃ効かないんじゃないかなって思うんですけど。なんか、それでも、読みたいという人はいそうですけどね。
難しいのがね、最近僕も結構電子書籍で読んでまうんですよね。
うん、いや、わかりますよ、それも。すごく
便利っちゃ便利なんですよ。で、紙の本がないと困るかと言われると、全然そんなわけもなく。
うん。
仮に電子書籍で揃えた方が便利っちゃ便利なんですよね。
うん、うん、うん。
ただ、この打点作戦、なんかそこの境目自分でもあんまりわかってないんですけど、なんか紙の本で持っておきたいやつと、デジタルデータだけで満足できるやつが明確にあって、
はい、はいはいはい。
なんか、打点作戦紙で持っておきたい派なんですよね、なんか。
まあ、やっぱそれは表紙がかっこいいからじゃないですか。
まあ、金ピカですからね。
なんかまあ、半分ネタですけど、半分マジなんですけど、そういうとこあると思いますよ。
金ピカですから、金箔貼ってますから。
質感が必要なものと、そうじゃないものって。どっちが上でも下でもないと思うんですけど。
でも確かにそこはあってね、やっぱ表紙のさらっとしたマット感とか、やっぱ、Kindle とかでは出ないんですよ。うん、それはもう単に、色と色の風合いでしか出えへんくって。
うん。
でもそういう質感も、やっぱ昭和を着た、私としては大事な方なんで、まあそういう意味では、全然 Kindle だけで出してもらっても構わないんですけれども、紙で欲しい本が途中から Kindle になるというのはちょっとどういかがなるものかなと思ってしまいますね。
やっぱりでも例えば文字の本とかでも、うん、やっぱ違いますよ。僕も最近ようやく Kindle とかも使うようになってきちゃってるんですけど、
うん、
別にいいことなんですけど、やっぱりね、昔読んでたな、そういえばこの漫画みたいなまあ、たまにこう見たりするんですけど、Kindle で。
うん。
なんか、なんでしょうね。まあ、当たり前ですけど、バッグめっちゃ白いんですよ。
うん。
なんか、あれって思いますね。なんてか変な話ですけど。
ああ。
綺麗すぎるな、みたいな、よく言う質感の話になっちゃうんでしょうけど。
ああ。
やっぱ紙じゃないとなっていうほどじゃないにしても、紙の方が良かったなって思う感覚はやっぱありますね、正直。
まあ、乱暴な言い方をしたら、
うん。
本じゃないからね、Kindle。
いや、そうそうそう。ね、やっぱデータなんで、うん。
やっぱりそれザラッとした紙に、印字されてる紙の束を集めたものが本ですから。
なんかやっぱ全然違いますね、正直。
まあ、それが別に購入動機の何かに引っかかる方は全然そうではないんで、それだったら電子書籍も電子書籍で出たら買うし、ね、だったら1巻から4巻を電子書籍でもう一回買い直してもいいんですけど。
うんうんうん。
うわ、むちゃくちゃでかいゴキブリが今、俺の部屋の壁を登っている。どうしよう。
一回中断して退治しますか？
どう退治しよう。めちゃくちゃでかい。やりました。
お、
無事に退治できました。なかなか、
よかった。
際どい戦いやった。何の話でしたっけ？
全く覚えてないですね。
まあなんせこの打点作戦という漫画を盛り上げるためには、多少なりともやっぱり面白いと思ったタイミングで言っておかなくちゃいけないなっていう前回のあれと一緒ですわ。
なんか、帰ってきて早々、すごい、 まとめてる。
まとめに。
ええ。
で、まあ、漫画ワンっていうね、ウェブ漫画アプリをダウンロードしてもらったら、
はいはい。
何話までかはやっぱり無料で見れるようになってるんで。
そうです。
とりあえずね、正直ね、これ一巻とか1話読んで、
うんうん。
1話読んで合わへんかって合わへんと思うんですよ。
そうですね。
僕はもう1話読んだ時に、これはすげえと思って漫画買った口なんで。
まあ、絵が合うか合わないかもでかいですもんね。
まあ、もちろんそういうのもありますし、
うん、
やっぱこの漫画のトーンですよね。この作品から醸し出してるトーンが合うか合わへんかが、1話で確実にわかると思うから、
うんうん。そうですね。そういう意味では優しいですね。
だ1話読んでおもろいと思ったらもうそれ以降は絶対面白いんですよ、これ。
うんうんうんうんうん。
まあ、そういう意味で、まずは、第1話を読んで、面白いと思った人は単行本を買っていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。あと僕はもうあのアンダーとレコベルというあの中心人物の二人がめちゃくちゃ好きですね。
僕はほんまなんか逆に言うとこう、1話になんかこの漫画の全ての要素詰まってんちゃうかなと思ってて。
うんうんうんうん。
正直1話ですごい綺麗に終わってるんですよ。読み切りとして。
そうですね。
で、2話目以降、現在までに続く物語っていうのはすごい長い物語がずっと続いてるから。全然この漫画の作中の世界の謎とか、やっぱりこう主人公の目的とか、まだ全然途中やし。
そうですね。
ただなんか、大事な話は1話に全部詰め込まれてんちゃうかなと思うんですけどね。
まあ、なんか、今、その、ちょっと違う作戦をね、観光してる間に沢田さんが、いろいろちょっと見てたんですけど、うん、なんか、はい、神、復活の声は思ってるよりやっぱ多いですね。
まあそら当然そうでしょうね。人気はあるでしょうから。うん、
あとやっぱり紙媒体で買った人間への裏切りだみたいな。
いや、裏切りではないと思うけど。
声がすごい多くて、うん、あ、なんか打点作戦っぽいコメントだなって思ってて、なんていうか、面白いなって、それをちょっと見ながら思ってました。まあそうですね。でもまあ、本当に、好きな人はたくさんいる気がするんですけど、これ表に出てくる量よりももっといると思うんで、でも、だからまあ、ね、いいなって思う方、ぜひどんどん送ったらいいんじゃないでしょうか、と思います。
1話っていうよりかは、1話から3話になるのかな、厳密に言ったら。
第一シリーズってことですよね。
そうですね。俺がやっぱ好きやったな、なんか読んだ時に。まあ単純な話、その主人公が死なない人じゃないですか。うん、何をやっても知らない人、うん。それこそ、もう細かく粉砕しても、その細かいとこからこう再生するぐらいの、
うんうんうん、
まあ、不死人なんですけど。
そうですね。
まあ、何らかの事情でこう生きることに対しての執着がもうないんですよね、この人。
うんうんうん。
で、そんな中こう、この不死人をそれでもなお処刑しようという、まあ、話の流れになった際に、まあ、巻き添えっつうか、なんか食らってしまったこの女の子が、まあ、死んでいくまでの様ですよね、なんか。それがなんかすごいこう物悲しくて、まあ、いいなっていうのは変な言い方なんですけど、やっぱこう寿命がないにものと、もうそもそもこの子たちもなんか寿命が短いんやったっけ、なんか。
そうですね。
そういうもう死なない人と寿命が短い人の対比っていうのがね、すごい読んでて切ないんですよ、なんか。
ああ、なるほど。切なさも込みで、好きなんですね。ちょっとアホなキャラ多いんですよね。
まあね。とぼけてるやつ多いですね。
そこは結構気に入ってますね。なんか。これね、みんながみんな頭良かったらめちゃくちゃシリアスな、こう、ちょっと、寂しい話にめちゃくちゃなるんだろうなって僕は思ったんですけど、なんか、出てくるキャラが、まあまあみんないい感じに、ちょっとどっかアホなんで。
やっぱシリアスな漫画にはアホがいるんじゃないですか。
だから読めるみたいなところがすごいという。
もうこの主人公自体がちょっとおとぼけですからね、なんか。
そうですね。主人公死なないだけで全然強くないですしね。
やっぱな死なないがゆえにこう、なんだかんだですごい長く生きてる人でしょ、この人。
うんうんうん、うん。
なんか物の価値観とか執着がなくなったか知らんけど、すごいなんか、ひょうひょうとしてるというか。
まあある種ね、全部知っててもおかしくないですもんね、うん、この世界におけるちょっとした謎みたいなもの。
まあ、現在進行形で単行本を読んでるだけやったら、ただ単に本当エピソードの途中なんでね、なんか。何も判明してないし、謎が謎読んでるだけなんで、何か腑に落ちる何かが用意されてるわけではないんですけど。
まあ、続くとしたらでも、長そうですね。
うん。まあ、やっぱり見どころは、この、死なないっていう主人公を対比にした、有限な命を持った人たちの、引きこもごもですよね、なんか。
う
ん、
ですね。そうですね。
まあ、それ自体はちょっと漫画読んで感じてもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっと、漫画のトーン的にも好きな漫画なんで、終わってほしくないし、紙の単行本を発売し続けてほしいなという。
そうですね。
気持ちを込めて、こんな漫画あるよっていうことぐらいはちょっと言っとかなあかんちゃうかなっていう意味での今回なんで、感想的にもそんなないんですけど、現段階では。
まあ、打点させない作戦ですね。
そうですね。
そうですね。
まあ、読んでくださいね。
はい。ぜひ、そして発信しましょう。
やっぱこういう紹介の回もね、どんどん増やしていかないといけないですよね。たくさんあるんですよ。なんか、この漫画おもろかったよって話はね、ほんと。
まあ、感想みたいなものをね、がっつりとこう、考察とかも含めて、聞きたいみたいな人もまあ、いるでしょうけど、そういうちょっとライトな紹介みたいなもう時代的にいいんじゃないですか。
そうですね。そうしないともう知られないっていうこと自体がどうなん、どうやねんっていうところもあるんでね。まあちょいちょいそういう、まあ最近読んだ漫画みたいな話もしていけたらいいかな。はい。お送りしたのは沢田信也と、
ぜひ発信しましょう。頭でした。
それでは皆さんまた次回さようなら。
さようなら。